情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳。今回は八尾市立病院副院長の福井博之先生にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
福井先生、ご出演は何回目ぐらいになるんでしょうか？
3回目か4回目ですね。私だいぶ病院長いんで。
そうでしたか。でも最近はお越しいただいてなかったようですね。
そうですね、この新しい、アリオですか、
はい、
できてからは来てないので、だいぶ前、数年前以上来てないですね。
そうですね。ではまあちょっとお久しぶりということで、少し私の方から略歴ご紹介させていただきますね。
はい、ありがとうございます。はい、
福井博之先生は昭和59年大阪大学医学部ご卒業後、昭和59年から大阪大学医学部附属病院及び国立大阪南病院にて臨床研修、昭和63年から大阪大学医学部第一内科消化器研究室にて臨床研究に就かれました。そして平成5年より八尾市立病院内科勤務、平成16年より八尾市立病院内科部長、平成18年より八尾市立病院消化器内科部長、平成27年4月より八尾市立病院副院長をお務めです。また日本内科学会認定医指導医、日本消化器病学会専門医指導医、日本肝臓学会専門医指導医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本医師会認定産業医でいらっしゃいます。そして肝炎肝がんが専門領域でいらっしゃいます。いや、もう素晴らしいご経歴、はい、ご紹介させていただいて、いやいやいや、とんでもないんですけれどもでは代わりまして、まず八尾市立病院の概要を教えていただけますか？
はい、八尾市立病院は、現在旧堀の駅ですねに直結しておりまして、駅から歩いて5分ぐらいです。
うん、
駅から屋根付きのペデストリアンデッキというものがありまして、うん、車椅子の方でも、雨に濡れずに、来院いただけるという非常に便利なところにあります。
うん、
アリオからでしたらバスが来てますね。
あ、そうなんですね。
はい、今日も私そのバスで来ました。
あ、便利ですね。
はい、
そうですか。はい、では施設の特徴としては、
そうですね、これ、まあ、八尾市立病院は380床の総合病院で全21診療科があるんですが、
はい、
まあ、内科外科、整形外科、産婦人科、小児科、うん、多くの科があります。もちろん私が属している消化器内科、
うん、
内科ではあと循環器内科、うん、糖尿病内科など、はい、たくさんの内科もいます。うん、ドクターが、医者はだいたい100人ぐらい、いまして、各診療科で頑張っています。
本当に大きい病院なんですけれども、その病院の中だけじゃなくて地域のお医者さんとも連携してらっしゃるんですね。
そうですね、もう以前からそう地域連携には非常に力を入れておりまして、
うん、
現在、大阪府の、地域連携支援病院に認定されておりますし、
うん、
年2回、病院の地域連携の会というのを開催しております。地域の、開業医の先生方や病院の先生方と、密接に連携を取っております。
そうですか。はい、そして、八尾市立病院の特徴としましては、やっぱりがん診療というところになるんでしょうか？
そうですね、以前からがん診療に非常に力を入れておりまして、以前は大阪府の指定がん診療拠点病院でしたが、本年度平成27年の4月からは、国指定のがん診療拠点病院と、なりました。
はい、
乳腺がん、肺がん、うん、胃がん、大腸がん、肝臓がんといった5大がん、
はい、
それ以外の、多くの臓器のがんを、診療、治療に当たっています。あと腫瘍内科というので化学療法などをしております。
はい、で、診療科が21あるとお伺いしたんですけれども、はい、その中で先生のいらっしゃいますこの消化器内科とはどういった科になるんでしょうか？
消化器内科は、消化器ですから食道から胃、大腸、あと膵臓、肝臓などの、まあ、消化に関係する臓器ですね。
うん、
それのあたりの、診療に携わっているんですが、まあ、病気で言いますと、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなどの悪性腫瘍、それから良性腫瘍でしたら胃潰瘍、大腸のポリープ、膵炎、 胆の炎などの治療にあたっています。
うん、そうですか。はい、では今日はですね、メインのお話が肝臓がんに関することとお伺いしてるんですけれども、はい、まず肝臓がんというのはこれは増えてるんでしょうか、減ってきてるんでしょうか。
肝臓がんは現在2000年をピークに少しずつ減ってきてはいますけれども、それでも今現在年間3万人ぐらいの方が亡くなられているという、まあがんの中では非常に死亡数の多い疾患の一つです。まあ、女性も男性も多いんですけど、特に男性の方が多い形になっています。まあ、しかしながら C 型肝炎と B 型肝炎などの治療ができるようになってきて、2000年ぐらいから少しずつ減少傾向にあります。肝臓がんの原因としては、以前から今言いました C 型肝炎がだいたい4分の3から3分の2ぐらいを占めていまして、B 型肝炎が10% から 20% ぐらいという形が、ウイルス性肝炎による原因だと言われています。最近ではでもウイルス性肝炎以外の、原因でも肝臓がんが増えてきていまして、 NASH と言われまして、非アルコール性脂肪性肝炎と言いまして、普通の脂肪肝と思われているのに、がんができてくる、知らないうちに脂肪肝が肝硬変に進んでいって肝臓がんができていくというような、そういう NASH、非アルコール性脂肪性肝炎というものが最近、非常に話題になっています。現在それでも一番多いのはやはり C 型肝炎による肝臓がんでして、消化器内科の方では、肝臓がんの治療としては、局所治療、針を刺して、局所麻酔で皮膚の上から針を刺して肝臓の中の腫瘍を貫いて、針の先から電磁波を出しまして、熱を与えて腫瘍を、退治するという治療法を行っています。これは細い針なんですけど、1.5 ミリぐらいの太さの針で、刺しますの で先端2センチぐらいの電極がありまして、そこから電磁波を出します。患者様には一応電子レンジで食べ物を温める原理だというふうにご説明しているんですけど、大体60度ぐらいに塩を熱しますと塩は死んでいくということで、早い場合は数分の治療で2センチ程度の塩なら治療できてしまうという形で、お腹を切って開けたりせずに、治療ができてしまうという治療をもう10年以上前から消化器内科では肝臓がんの治療として行っています。肝臓がんの治療としては回復の手術、あと腹腔強化の手術ですね、のがこの八尾市立病院でも非常にしっかりやってるんですけど、あとカテーテル治療といいまして、放射線科の先生が専門でされているような、足の付け根から、ストローのような細い管を肝臓の血管まで持っていって、薬を入れて血管に、塞栓物質といいましてね、血管の血流流れを止めてしまうような薬を入れて、塞栓するという、詰めるというんですけど、結果そうして、腫瘍に血が流れなくなるようにする、そうすると、患者様には兵糧攻めっていうんですけれども、腫瘍に栄養とか酸素がいかなくなる、それでやっつけると、そういうカテーテル治療という、ですからカテーテル治療と関節除術と局所治療であるラジオ波、この3本柱で治療を、肝臓がんを進めています。
いろいろあるんですけれども、まずその肝臓のがんというのを発見する場合に画像で診断するというふうに聞いたことがあるんですけれども。
そうですね、定期的な検査としては腹部の超音波検査、エコーですね、これが一番患者様に負担にならないので、定期的に行うように勧められています。特に先ほど言いました C 型肝炎、B 型肝炎、非アルコール性脂肪性肝炎と言われる患者様には定期的に、検査を行って肝臓の中の腫瘍、肝臓がんを早期に見つける、ということをお勧めしていますが、それ以外に造影剤を使った CT 検査、MRI 検査などが非常に小さな肝臓がんを見つけるには有用です。
じゃあこういった画像の診断もこう年々進歩していってるんですかね。
そうですね、本院でも昨年度新型の CT 検装置を入れましたし、うん、MRI も 1.5 テスラのものを使用しておりますし、またあの装置としましては今後、放射線治療というのも今後肝臓がん有用だと言われていまして、今後最新鋭の放射線治療装置も、入れる予定にしております。
本当にどんどんと進歩していってまして、患者さんにはね嬉しい限りなんですけれども、先ほどね、がんが減ってきてはいるけれども年間まだ3万人ほどの死亡があるということで、ではこういった死亡率を低下させるためにどんな治療があるんでしょうか。
そうですね、まあ、残念ながらできてしまった肝臓がんに対しては先ほど言いました、切除術、カテーテル治療、局所治療のラジオ波などを行うんですが、
はい、
まず発生しない予防という意味では、
はい、
まず現在やはりあの先ほどから原因になる B 型肝炎、C 型肝炎を、まず、根絶させるという治療が一番大切で、実際にはもう20年以上前から C 型肝炎に対する、治療ですね、かつてはインターフェロン治療、今注射なんですけどね、はい、そういうものが行われてたんですが、ここ 1,2 年前からは飲み薬を、によってあの、はい、治せるようになってきまして、今年からインターフェロンなしの飲み薬だけでも、C 型肝炎の治療ができるようになりまして、それも、治療効果が9割以上あるというふうに、なっていますので、C 型肝炎の患者さんで、治療を希望されている方がたくさん病院に今来られています。
うん、
B 型肝炎の方も飲み薬の方でウイルスを抑え込んで、
はい、
肝炎の進行を抑え、肝臓がんの発生を抑えることが今できるようになっていまして、それで肝臓がんの死亡率が年々低下しています。
ね、飲み薬でできるんでしたらね、負担も軽いですよね。
そうですね、昔はインターフェロンというともう注射したらしんどい、食欲がなくなって熱が出るということで、敬遠される方が多かったんですが、今回の飲み薬は、副作用薬ですからね、ないとは言わないですが、外来でも治療できるような、ものになってきてますので、患者さんへの負担はかなり軽減されています。
今テレビの CM なんかでもこのウイルス性のことを呼びかけがありますけれども、
はい、
やはり多いんですかね、持ってらっしゃる方。
そうですね、大阪府は全国の中でも少し C 型肝炎の患者さんの割合が多いと言われていますので、まだ血液検査をしないと C 型肝炎かどうかもわからない、肝臓というのは本当に自覚症状がないので、検診などで、もしくは保健所などに相談されて、血液検査で C 型肝炎、B 型肝炎を、チェックされて、それで、もしそういう感染があるんでしたら、早めに地域の開業医の先生方にご相談されて、必要でしたら、本院に、紹介していただいたらいいと思っています。
はい、で肝臓がんの原因として先ほど C 型 B 型そして NASH という、言葉がありましたけれども、これが肝臓というとどうしてもこうアルコールでというイメージが強いんですけれども、そうではなくてっていうことですよね。
そうですね、ここに非アルコール性って書いてるのは、お酒を飲むと、肝臓に脂肪がつく脂肪肝になるんですけれども、お酒を飲んでないのに、脂肪肝になっている。脂肪肝の原因としてはお酒以外も、肥満など栄養の取りすぎもあるんですけれども、お酒を飲んでいないという方で脂肪肝になっていく、肥満とかもない方でもそうなっていく場合ありますけれども、そういう方で、以前なら、脂肪肝というのはそんなに置いといても、将来的には命を取るような病気ではないというふうに思われてたんですが、その一部では肝硬変になってまた肝臓がんが出てきてしまう、そういうものもあるということが分かりまして、それを、今までの脂肪肝と区別して、そういうNASH非アルコール性脂肪肝炎というふうに、呼ばれています。これの診断はなかなか難しくて、超音波検査では脂肪肝としか分からないので、詳しい血液検査、場合によっては肝臓の組織を取る肝生検などを行って、必要な方には治療を行うということです。ただ治療といたしましても非常に特別な特効薬はございませんので、生活習慣ですね、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの治療をしっかり行う、 まあ、そういう病気のない方でも肥満とかを、ならないように食事療法を行うとか、まあ、一般的にはあの脂肪肝の治療と一緒なんですけどね、それをしっかりするということが大切だというふうに言われているんですが、
そのでもあのちょっとまあ肝臓の一部を取って調べるとか聞くとちょっと怖い気もするんですけれども、どんなものなんでしょう。
そうですね、まあ、肝生検という検査なんですけれども、まあ、あの入院がやはりちょっと必要になってしまうんですが、まあ、あの先ほどのラジオ波というのと同じで局所麻酔で、1.5 ミリぐらいの細い針を局所麻酔で、
はい、
まあ、息を止めてって20秒ぐらい息を止めたら、外から皮膚の上から超音波検査で、あの肝臓の中の血管とか、はい、危険のないところに、
はい、
針を刺して20秒ぐらいで終わるという、まあ、一応入院が必要な検査なんで、
うん、
全く危険性がないということではないですが、
うん、
まあ、本院でも多くの方に受けていただいてますけど、皆さんあの問題なく検査が変えられています。
そうですか、まあ、いろんな治療法もあるわけですけれども、でもやっぱり何といってもこの先ほどおっしゃったように、こうなかなか自覚症状がないものだということで、やっぱりそうなってくると早期発見っていうのが大事になってくるかと思うんですが。
そうですね、あの先ほどの C 型肝炎 B 型肝炎はもう危険因子として、そういうウイルスがいる人は定期的に、医師に診断を受けて血液検査なり、お腹の腹部超音波検査を受けていただくと、脂肪肝の方でもですね、先ほど言いました非アルコール性脂肪肝炎かどうか診断は難しいので、まあ、脂肪肝の方でも定期的には医師の、超音波検査などの検査を受けて血液検査も受けられた方がいいと思います。あと、まあ、肝臓の腫瘍マーカーという、まあ、血液検査の中の、ガンガンになると上がってくるようなものがありますので、はい、そういうのも必要によって定期的にチェックしてもらうということです。
なるほど、ぜひ皆さんもね、健康診断などもしっかりと受けていただきたいと思います。今日は八尾市立病院副院長の福井博之先生とお話を進めております。さて、先生はそもそもどうしてこういった医療の道に進もうと思われたんですか？
そうですね、私中学の頃は、結構大きな夢というか、あのロケットを作って月に行きたいななんて思ってた頃もあったんですけど、まあ、高校に入った頃には、これは現実的ではないなと思いまして、まあ、自分の性格から考えてもこういう大きな組織の中でこうわがままなんでうまくやっていけるかどうか不安で、まあ一人でもやっていける仕事をやろうなんて思って、まあそれでも医師としてね、ちゃんと仕事すれば、まあ多少なり社会の人のために役に立つのかなと思ってこういう仕事を選んだんですけど。
そうですか、でもロケットは意外でしたね。
いや、もう好きだったんですけど、星空見たりとかね。
そうなんですね、
そんなんが好きだったん
で。学生時代の先生ってどんなお子さんだったんですか？
学生時代ね、小学校からもう普通ですよ、もう地元の小学校中学校高校ずっと来ているので、普通の子です自分では。
まあ、でもロケットっていうぐらいですから、理系科学とか
が。そうですね、そういうのは好きでしたね、
昔
は
ね。そうなんですね、
天文学とかね、そんなのは好きでしたね。
そうですか、でもまあそっちの道はちょっと置いといてということで ね、
ちょっと、まあ、やっぱりちょっと多少なりとなんかあの、ね、あの学問的なこととかできる、ことを考える医者というのは、まあそういうことも可能だし、診療という形でね、皆さんのねお役に立てることも可能だし、ということで。
じゃあなって正解でしたか？
そうですね、私は本当にあの、そう大学でまあ一応臨床研究は少しちょっとかじったんですけど、まあそれよりはあの地域の診療をしたくて医師になった方なので、まああの八尾市の方に来させていただいて、もう20年以上になるんですけど、そこであの、まあ、消化器内科というものを、この八尾市立病院で、まあ、一応僕私が病院来た頃は消化器内科というのはなかったんですね、八尾市立病院ね、
はい、
まあ、それが今はあの消化器内科の医師も8人いるようになって、まあ、 地域の中でも、まあ、頼りにしていただけるようになってきたのかなと、
うん、
少しは思えるようになってきて、
うん、
まあ、最近20年間、まあ、やってきてよかったなと思ってます、
うんうん、そうですか、うん、でもどうしてまたその中でこう消化器内科へ進もうと思われたんですか？
そうですね、まあ、30年以上前の話なんで、やっぱり医師となればやっぱり外科系ですね、うん、メス持ってっていうのが、まあ、憧れがあったんで、はい、消化器外科なども考えたんですけれども、うん、まあ、学生の中でいろいろ学んでいるうちに、うん、やっぱりまず病気を診断をして、
はい、
で患者さんの、まあ、と一緒に相談をして治療方針を決めていくという、
うん、
ここは非常に大切だなというふうに感じて、うん、診断をするという内科を中心に考えようと思って、
うん、
消化器内科にしたんです。
そうですか。でもね、先生多分お家にいるより病院にいらっしゃる時間の方が長いんじゃないかなという気がするんですけれども、お話をお伺いしててもすごくお忙しくていらっしゃるんでね。
本当に忙しい時は1日の3分の2は病院にいましたけどね。
それはでもね、やっぱりこうストレスとか溜まってくるじゃないですか、
はい、
お疲れも溜まってくると思いますし、はい、休日ってどんな風にお休みの日は過ごしてらっしゃるんですか？
そうですね、今は本当に忙しいんで休日も病院に来てるんですけども、まあ時間のある時は、
うん、
ワンちゃんですね、
うん、
はい、トイプ6歳のワンちゃんと散歩したりとかいうのが、まあ、非常に、
うん、
まあ、家族も一緒に散歩したりして、
はい、
まあ、非常に気分転換になっていいです。
そうですか。ワンちゃん、じゃあこう心の癒しになるような。
そうですね、私だけじゃなくて家族全員のね、うん、癒しですね、本当にワンちゃんは。はい、
あ、そうですか。でも今お住まいが堺の方でいらっしゃるとお伺いしてるんですけれども、はい、堺から八尾までって結構かかりますか？
そうですね、堺の中でも場所によってはかかるかもしれない、うん、私は比較的近くって、
はい、
家から病院まで30分程度で電車で来てますけど。
ああ、そうなんですね、
はい、ですから本当に八尾市立病院自身が先ほども申しましたように、うん、駅に直結してまして、うん、非常に便利なところにあるので、
うん、
まあ、通いやすい
です。どうですか、30分何してらっしゃるんですか？
30分ですか、はい、堺からなんで、まあ、電車に10分またもう10分と2回乗るんですけど、うん、
乗り換えが。
そうですね、まあ、音楽を聴いたり、
はい、
まあ、少し本読んだりとか、
うん、
そういう感じですぐですけどね、10分
です
けど、
ね、そうですね、ちょっと世話しないですね、
はいはい、
あ、そうですか。でもスポーツとかはされないんですか？
そうですね、今は全然できてないんですけど、うん、医者になって少し暇な頃はゴルフをちょっとしてたんですけども、
はいはいはい、
最近忙しくてもう10年以上この新病院になってから忙しくて10年以上できてないんで、また始めたいなと思ってるんですけども、そんなにうまくはないんですけどね。
なんか他にお好きなスポーツとかスポーツ観戦とかされますか？
そうですね、観戦という方ではやっぱり野球ですね。もう子供の頃から、
うん、あ、そうなんですね、
大阪堺なので、うん、
はい、
昔は南海ホークスという球団がありまして、現在のソフトバンクホークスですね、
はい、
もうずっと応援してますので。
そうですか、
はい、九州まで見に行く時もあります、
うん、そうですか、はい、時間作って行かはるんですか？
最近は行ってないですけど、昔大阪では怒られるかもしれないですけど、うん、阪神と日本シリーズやった時、第一戦見に来ました。
そうだったんですね。
逆転勝ちした時、
これはそれはなかなかブーイングが飛んでくるかもしれませんけれども、はい、そうですか。
野球もね、子供の頃はやってたんですけど、うん、今は見るだけなんで。
あ、そうですか。でもお医者さんもこう体力勝負のところもあるじゃないですか。こう体作りってこう気をつけてらっしゃるようなことってないんですか？
いやー、体作りする前にちょっと油断すると太ってしまうんで、まあ、食事には気をつけてますけど、まあ、あとはなるべく階段を使ったりとか、あ、まあ、時間があれば散歩をしたりとか、まあ、その程度ですね。一時ジムに行こうとした時もあったけど、それはすぐやめてしまいました、ね、忙しくて
あれなかなか続かないと言います ね、
そうですね、
難しいですよね。そうですか、はい、お仕事をしてらっしゃる上で何かこう苦労されるようなことってどんなことがありますか？
そうですね、まあ、患者様とまあお話をさせてもらう中で、
うん、
やはり一番うまくね、お互いにコミュニケーションを取って、
うん、
お互いの 理解し合うというのが非常に大切だと思うんですけれども、うん、なかなかあの診療所あの時間が取りにくいので、
はい、
もっと本当はもっとしっかり話したいなと思いながらも、うん、次の患者さん次の患者さんという形になっていくので、そういうのはちょっと残念です。本当はもっとしっかり時間を取って診療をやりたいなといつも思ってるんですけれども、まあ、あの外来が今中心になってますんでね、うん、入院の時はね、うん、あの結構夜遅くでも話してきたんですけど、
はいはいはい、
外来の診療内でそれをするというのは、うん、結構あの時間の制約がありまして、
そうですよね、
はい、本当はもっとゆっくりしたい時があるんですけどね、うん、患者さんと話をね、
たくさんいらっしゃいますもんね。
そうですね、ご紹介の患者さんとかもね、どんどん増えてますね、
うん、はい、そうですか。まあ、ご苦労も終わりなんですが、逆に何かお仕事上喜びってどんな時に感じられますか？
そうですね、これはやはりあの医師としてやはりあの患者様に何か、まあ、治療がねうまくいった時にありがとうございましたと言っていただいた時はやはり一番本当に嬉しいですね。
ああそうですか、はい、はい、じゃあ、 あの今ね現在こうお医者さんを目指している方も多くいらっしゃると思うんですよ。そういった方にこうちょっとエールを送っていただけたらなと思うんですけれども
医師を目指している方にですか、はい、まあ、本当にあの医師というのは人の患者様の命を預かるという非常に、まあ、大切な仕事ですけれども、うん、また非常に、まあ、危険なことをやっているので、うんうん、やっぱりあのしっかりそのつもりで医師になっていただきたいというか、うん、あまあ、あのやはり人の命を預かるという非常に大切な仕事をやっているんだということをしっかりあの肝に銘じてやっていただきたい、
うん、あ、
まあ、そういう方に医師になっていただきたいなと、うん、まあ、自分がこんなこと言うのはちょっと気恥ずかしいとかありますけども、
じゃあそういった方に八尾市立病院にも来てほしいなと。
そうですね、
はい、あ、そうですか、はい、わかりました。ちょっと応援の言葉もいただきました。ありがとうございます。では今後の抱負などありましたらお話しいただけますか。
はい、私も八尾市立病院で20年以上消化器内科の医師としてやってきたんですけれども、今回副院長という立場になりまして、今後も八尾市立病院が市民の皆さんに信頼していただけるようなしっかりした医療ですね、うん、高度な技術と安心安全な医療を進めていくために、医師、看護師、他のたくさんの医療従事者と一緒に協力してやっていくんですけれども、人員の確保など、うん、もうちょっとそういうあたりがちょっと頑張らないといけないなというふうに最近考えています、う
ん、ね、お役目が増えた分ご苦労も、ね、増えてらっしゃるようで、
今後またあと10年近くあるんですけど頑張っていきたいと思います、
はい、では、最後に八尾市民の皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、いつも八尾市立病院ご協力いただきましてありがとうございます。普段非常に患者さん来ていただいて、いるんですけれども、まあ、まず近くの、まあ、かかりつけの先生などで住民検診などしっかり受けていただいて、うん、そこの先生と相談されて、必要な診療科ですね、うん、に、ご紹介をいただくという形で、診療を進めていきたいと思っていますので、うん、まず近くの先生方と、ご相談いただいて、うん、という形でお願いできればと思っております、
うん、そうですね、はい、情報プラザやを毎月第3木曜日は健康万歳お届けしています。今日のゲストは八尾市立病院副院長の福井博之先生でした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。